皆様こんばんは。広島暮らしのヤンピーです。今日は2021年2月18日木曜日、93回目のラジオトークなんですけど、前回前々回と続いて、2021年の1月のがね、私にとってのビッグイベントの個展があったから、それを中心に2ヶ月振り返ろうって言ってるんですけど、未だに全然その個展最中のこととか話せてないんですよね。で、今日とてね、多分そこまでいかないんじゃないかなっていうのもあって、なんか別のこと話したくなっちゃって。なのでこのね、2月が終わるうちには振り返れるでしょうということで、ごゆるりとお付き合いください。それでは行ってみましょう。ヤンピーのギフトハブラジオ。この番組はやりたいことは勇気を出してやってみようという気持ちを持ってヤンピー .net がお送りします。改めましてこんばんは。皆様お元気でしょうか？なんか寒いですよね。広島は昨日だっけ、雪が降ってチラチラ降ってて、で朝起きた時に窓の外でなんか白いこうふわふわっていうのが舞ってるのがこう曇りガラスのその外に見えたんだけど、まさか雪と思わなくって、なんか虫が飛んでんのかなぐらいに思ってたんですけど、したら開けたら雪で、粉雪っていうかうっすら積もってるような感じだったんですけど、皆様がお住まいのところはどこなんでしょうか？多分何人かはね、聞いてくださってるこの番組だと思うんですけれど、なんか地震とかもあったみたいで、私ちゃんとねそのニュースを最近終えてないので、本当なんか適当なこと言いたくないんですけど、元気に過ごしていきたいなとお互いに思っております。はい。で、そう、雪がね降ってたんですよ。で、この今ね2月で急にまた暖かくなったと思ったら寒くなったみたいな感じだけど、今年の冬ってめっちゃ寒かったっていうか寒いじゃないですか。で、いつだっけ、そのね展示の準備でバタバタしてる時に、寒い日々が続いてて、で、いつだ、1月ぐらいに、やっぱこんな風に、1月じゃないな、去年か、12月の半ばとかかな、なんかとにかくね、こんな日があったんですよ。雪、朝起きたら雪がちらちら降ってて、めちゃくちゃ寒いみたいな日があって、で、うちって結構広島ってそういうところ、割とあるのかもしれないんですけど、洗濯機がね、ベランダにあるんですよ。で、皆さん、ベランダに洗濯機がある、こうアパートとかに住んだことありますか？私はね、実家は中にあったんだけど、一人暮らしをまた広島で始めてからは全部洗濯機外なんですよ。ベランダにあるんですよ。で、なんかワンルームだから外にあるっていうわけでもなくて、結構2部屋とかね、そういう3部屋とか、友達の家とかもそうだったんだけど、結構ね外にある、古い住居、古い建物だとそういうとこが多いのかもしれないんですけど、それは置いといて、とにかくね洗濯機が外にあるんです。で、その寒い日に洗濯が溜まってるから、洗濯しようと思って、スイッチ入れて洗剤入れて、で、水が普通に流れ出してウィーンってこう洗うのが始まってでからの、すすぎまではうまくいくんですよ。水がまた入ってなんだけどね、その後の脱水、なんかこうプシューってなって水がバーって抜けて脱水が始まると思うんですけど、そこのプシューの線がねうまくこうプシューされないみたいな感じになってて、で、もう何回こうやっても水が抜けない状態になっちゃったんですよ。で、結構その洗濯機自体も私元が新品買ったわけじゃなくって、なんかもうベランダに置くんだから新しいのじゃなくていいかなと思って、もう最初から中古のやつを買ってたので、保証書とかもないし、それでももう2年ぐらいかな使ってるのでね、その寿命なのかもしれないけど、でもこれまでは結構そのエラーが出たらそのもう一回やり直せばなんとかなったりとか、なんかごまかし使えてたので、 なんかいきなり壊れるんかと思って、でなんかさ、よく言うじゃないですか、こう自分が忙しい時に限って物が壊れるとかあるあるかなって思うんですけど、いやまさにそういう感じなのかなと思って、でもね、まあ、めっちゃその寒い日にその水に浸かったまま止まってしまったんですよ。でうんともすんとも言わないし、これどうしようと思って、で結構ねその溜まってた洗濯っていうのが、まあ、溜まってたというか週に 1,2 回 やるんですけど洗濯だけ、タオルとかその日なんかねパジャマ、ふわふわのパジャマももう洗おうと思って洗ってて、じゃけよく水を吸うものばっかりっていうか、まあ大体布って水を吸うものだと思うんですけど、なんかとにかくね、なんかあせめて夏服だったらよかったのにって思ったんですよ。でまあしょうがないけど、じゃあこれどうすればいいんだろうと思って、なんだ、洗濯の洗濯機修理専門業者みたいな感じ で広島に今私が住んでるとこの近くにあるんかなとか思ってね、検索して、で電話が載ってたのでね、電話番号載ってたから電話してみて聞いたりとかもしたんですけど、まあ、電話にはすぐ出てくれたんだけど、なんかそこの業者さん曰く今は洗濯機専門ではもうやってないんだよねみたいな話をされて、でなんかよくよく聞くと、そのなんだよ、家電量販店、うん、電気屋さんに提携していたりとか、まあ、電気屋さんに頼むしかないと思うみたいなアドバイスをしていただいて、そうですかって、まあ、どうしようもないですねみたいな話をしてしたんですよ。なんだけど、なんかそのいろんな問題がそこで発生するわけじゃないですか。なんかまずその水浸しな洗濯物をどうしようっていうとこから、これ撤去するのってどうするみたいな、で撤去するんだったら多分新品を買えば一緒に撤去もしてもらえるんかなとか、そしたら新品一応見に行かんといけんよね、一応っていうか買いに行かんといけんよね、でも近くに量販店ないしな、けどでもこういうのは直接行ってやっぱ事情を話さないと、工事というかね、その運搬してくれる人のいろいろ難しいとこも出てくるだろうしなとか、そもそも大丈夫なんかなとかね、いろいろこう考えて、まあなんか時間が経ってですね、で、はたと、そもそも今使ってるこの洗濯たちをどうにかせんといけんと思って、で、まあその幸いというかですね、コインランドリーはめっちゃ近くにあるんですよ。だからその心配はないんですけど、そこまで持っていかないといけないわけじゃないですか。だからそのね、だからさ、もうめっちゃ寒い日だったんですよ。本当にその雪が舞ってて、でまあ水とか凍ってないけどめちゃくちゃ冷たいし、外でね、でうちのそのベランダのそのなんていうの、向かい側にまた住宅があって、でその住宅のこうなんていうんだろう、踊り場というかですね、階段がもう本当に目と目が合うこの高さというかね、近いわけじゃないんですけど目と目が合う高さっていう感じで、もなんかこの人ずっと洗濯機の前で何なんかうろうろしてこうピッピピッピやった上で、最終的にはなんか衣服を絞ってるみたいな感じのね、まあ、別に 誰に見られてるわけでもないんですけど、もうなんかすごいすごい寒いし、まあでもしょうがないんで、その一個一個こう手で絞ってですね、手で絞って、でも絞りきれんからまあしょうがないから、そのポタポタした状態で大きいビニール袋、なんかゴミ袋みたいな大きいやつに全部入れて、ですっごい重いんですよね、それがまた。でその重いのをいつもそのコインなんだ、洗濯物を入れてるやつ、でっかいでっかいなんかなんだよな、袋に入れて持って行ったわけなんですけど、コインランドリーに。なんかその一連の作業がですね、その猫がやっぱりいるので、猫に一旦ケージに入ってもらってからの、窓を開けてからのみたいなこうやつでね、また止まってるみたいな、そのなんかこう作業の繰り返しで、早々にそのもう諦めてコインランドリーに行けばよかったんですけどね、まあそんな感じでですね、で衣服をね全部運び終わった頃にはですね、その手がもうかじかみすぎて、なんかこう寒いんだけど、もう寒いのが 何なのか分かんない状態になる時あるじゃないですか。だから水道の水があったかいみたいなぐらいの手のかじかみようになってて、でも不思議なことにそうなると今度はなんかめっちゃ手が元気っていうか、さっきまでかじかんでこううまくこうね、キーボードとかも寒い時は動かないじゃないですか、指が。なんだけどなんかすごい元気みたいな感じになって、いや人体の不思議とか思いながらねやってたんですよ。はい、なんか今日それをすごいどっかで喋りたいとは思ってたんですけど、昨日今日のこの天気を見てすごい思い出しました。でそのね、洗濯機の行方なんですけど、まあそんな風にその一件があってからはもう展示だから、まずそっちに全部こうエネルギーを集中したいので、新しい洗濯機とかも考えてる余裕がなくて、とりあえず水は腐らんだろうと思って、冬だしと思って放置してたんですよ。そしたらね、なんか またちょっとあったかくなってきた頃に電源を入れたらですね、なんと脱水がうまくできるようになってて、なのでね、多分まあ寒すぎてなんかの弁がそのプシューってなる線がねうまく働かなかったんだろうなと思ったわけなんですよ。だからね、まあ忙しい時に壊れるっていうのもあるかもだけど、まあそこでまああえて今回は私のね、めんどくさがりな放置したっていうのがね、まあすぐに新しいものに取り替えなくてよかったなと思いました。はい、というわけで今日も全然個展の話に行かなかったんですけど、まあそんなことがその展示の前にあったよっていう感じなんです。はい、じゃあ また近いうちに配信しようと思いますので、よければまた聞いてもらえると嬉しいです。それじゃあ最後までありがとうございました。おやすみなさい。ほんじゃねー。